2. Notice from the Yaocity. 11月1日時点の情報です。暮らし。児童手当の振り込み。12月10日付で児童手当の12月期分、10月分、11月分を振り込みます。金融機関によっては、2、3日入金が遅れる場合があります。問い合わせ、子ども・若者政策課、電話 924-3839、ファクス 924-9548、市営住宅等入居者募集、申し込み書は12月1日月曜日から15日月曜日、市役所西館1階、八尾市営住宅管理センター、各出張所、緑ヶ丘コミセン、桂安中人権コミセン、各図書館、障害学習センターにあります。八尾市営住宅管理センターホームページからもダウンロードか。申し込み・問い合わせ、12月15日まで。消印有効。申し込み書、窓口、郵送。八尾市営住宅管理センター。電話 924-3858、 ファクス 924-2301。 八尾市いじめ防止基本方針改定草案、市民意見募集。八尾市では学校や関係機関などと連携・協力し、いじめの防止・早期発見及び対処のため、八尾市いじめ防止基本方針を策定していますが、子ども家庭庁の学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実証事業の参加を踏まえた取り組みや、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改定などを反映させるため、改定素案を作成しました。この素案に対するご意見をお寄せください。素案及び応募用紙は、障害学習センター1階、子どもいじめ何でも相談課、市役所本館1階総合案内、3階情報公開室、人権政策課、7階人権教育課、各出張所、緑ヶ丘コミセン、桂安中人権コミセン、各図書館などにあります。市ホームページからもダウンロードか。申し込み・問い合わせ、12月5日から1月5日必着。応募用紙、電子申請、郵送、E メール、郵便番号 581-0833、 朝日が丘5-85-16、子どもいじめ何でも相談課、電話 924-3954、 ファクス 924-9304。 八尾市西郡地域まちづくり構想素案、市民意見募集。八尾市では西郡地域を地域の人々の利便性がより高まる場所にするとともに、 地域外からもこの地域に訪れてもらい、多くの人に住みたいと思ってもらえる町づくりの実現を目指し、八尾市西郡地域まちづくり構想の策定を進めています。この素案に対するご意見をお寄せください。素案及び応募用紙は、市役所本館4階政策推進課、1階総合案内、3階情報公開室、各出張所、緑ヶ丘コミセン、桂安中人権コミセンなどにあります。市ホームページからもダウンロードか、申し込み問い合わせ、12月10日から1月9日、消印有効。電子申請、窓口、ファクス、郵送、E メール、応募用紙または自由用紙でタイトルと素案への意見を記入のこと。政策推進課、電話 924-3816、 ファクス 924-3570。 文化の日の表彰、市および市教育委員会では、文化振興や社会福祉、産業、教育などに功績のあった96人、13団体に対し、表彰状を贈呈しました。表彰を受けられたのは、次の皆さんです。純不動、継承略。また、今年の文化賞は、特定非営利活動法人高安農カイパスが受賞され、文化新人賞はアーティストの歩む今津さん、プロテニスプレーヤーの今村正道さんの2名が受賞されました。市長表彰、文化賞、特定非営利活動法人高安農カエパス、文化新人賞、歩む今津、今村正道。一般表彰、市議会議員、市議会議員田中真嗣、吉村拓也。市政協力関係、自治振興委員安藤正秀、大橋克也、長谷川健治、山本和江。赤十字奉仕団、竹本博子、原豊恵。歯科医師会、新門正弘。消防活動、金武清涼、西尾義彦、錦織秀夫、松本直也、米沢光弘。火災予防協会、株式会社塗屋本舗。公害健康被害認定審査会委員山中真嗣、国民健康保険運営協議会委員椿本絹、社会教育委員中道敦子、産業振興会議委員乾真嗣、樫本恵子、山田博也。文化財保護審議会委員滝浪貞子、社会福祉関係民生児童委員井上由紀子、上浜俊之、岡本清、北崎和美、 谷本光雄、野村佳代子、長谷川智美、松村豊子、社会福祉、合合会、保護司、田中康政、中谷正則、厚生保護女性会、小川久美子、高田須賀子、高橋美希子、遺族会、田中博子、高齢者福祉、木本泉、山木智秀、産業経済関係、商工会議所、岡田久志、木村敦史、消費生活、畑和代、人権関係、人権啓発活動、中浜民江、村尾佳代子、教育関係、地区女性会活動、井上英子、青少年育成活動、五十嵐正樹、井口明、石本悦司、泉孝夫、岡崎博司、岡橋義輝、佐藤浩一、水津義成、辻野正幸、中尾照明、久田智也、別府正文、松浦ゆかり、松下和豊、宮崎克美、山本健一郎、吉川博士、講座講師、阿部民江、天野恵美子、伊亀京子、石井博美、磯山陽子、大井美佐子、川見典子、住倉佳代子、田中敦子、長谷川品子、箕輪勉、社会体育、倉本千歳、スポーツ活動、八尾ラグビースクール、教育委員会表彰、学校医学校薬剤師の部、岩垣敦史、玉田康子、表裏義彦、藤木義明、本村正明、八木康弘、木村玲子、教育一般の部、朝の地域安全見守り隊、双葉豊子、北村明美、高木義久、明川東地区子念仏踊り保存子ども教室、児童生徒表彰、学校名は受賞当時のもの、スポーツ、宮川ひまり旧法寺小学校、安藤博人大正小学校、川口志道大正小学校、室山高貴南山本小学校組、石井佐久間大正小学校、上松日向大正小学校組、京塚いつき南山本小学校、大阪八尾南動員県友会、八尾市立小学校児童、竹内優奈旧法寺中学校、中野玉木旧法寺中学校、上浦奈々大正中学校、阿部真人聖法中学校、児玉理香明川中学校、岩切大和亀井中学校、 竜亀タートルズ、亀井小学校、亀井中学校、児童生徒ほか。文化、筒井由衣、久宝寺小学校。笹見理科、亀井小学校。グローアップトゥゲザー OYN、長池小学校児童。八尾市立亀井小学校、亀井小学校児童。科学クラブ、井上律樹、高橋留伽、高安小中学校。文化省、特定非営利活動法人高安のカエパス。当団体は平成20年に特定非営利活動法人なにわ文化芸術芸能推進協議会としてスタートし、高安地域と能楽の関わりを普及・啓発する活動を経て、令和5年に高安ルーツの能実行委員会と団体統合、現在の名称に変更し活動しています。日本の伝統芸能である能、その流派の一つである高安流は、本市東部の高安地域が発祥と言われ、八尾には関係の深い能や狂言の演目があり、こうした高安の地ゆかりの作品や、それらを紹介する活動を総称して、地域では高安能と呼ばれています。当団体は、高安能の魅力を再発見し、先人の文化遺産を検証しつつ、未来へ継承させようと、文学歴史講座、体験講座、ワークショップ、玉の親神社での滝技能など、市民を対象とした文化活動、能楽への啓蒙活動を推進しています。平成24年から、シテ方観世流の山中正幸氏を中心に、能楽研究者や有志の市民とともに、すでに廃絶した地元ならではの演目を復元・復曲し、令和3年に復曲能高安を300年ぶりに上演、その後各地で再演し、現行曲として認められるに至っています。令和7年5月には大阪・関西万博で能楽楽器の紹介と楽器体験、八尾発祥の能流派高安流脇方歌い体験、装束と能面の解説と体験、八尾発祥の能流派高安流大鼓方紹介のワークショップを開催されました。同日、八尾の古墳に眠る伝説をもとに復元された能綱の特別公演が行われ、世界のさまざまな地域から来場された満員の観客に対し、本市の名を広く知らしめました。長きにわたる当団体の活動は、市民にとって大いに誇ることができるものであり、また本市の芸術文化の振興に果たしてきた功績は誠に顕著です。文化新人賞、アーティスト歩今津さん。本市出身の氏は、6歳でダンスを始め、14歳からニューヨークで約3年半のアーティスト留学を経験。令和3年8月のメジャーデビュー後、日本とアメリカの 2カ国を拠点に活動されています。詩は作詞作曲からダンスの振り付けまで手がけ、圧倒的なダンスパフォーマンスと日本語英語のバイリンガルを武器とした魅力的な歌声でリスナーを魅了。また詩の繊細かつストレートなワードセンスとドラマチックな世界観で描かれる音楽は世界的に注目を集めています。令和6年12月、第66回輝く日本レコード大賞で詩がリリースした楽曲オブセストが独創的な企画意図を持って制作され、顕著な成果を上げて音楽文化の発展に大きな貢献をした作品に贈られる企画賞を受賞されました。若い世代を中心にヒットした楽曲オブセストだけでなく、詩の楽曲は CM ソングやアニメ主題歌に起用され、他のアーティストへも楽曲提供を行うなど、多くの楽曲で高い評価を受けています。国内外にわたるこれらの詩の活躍は広く芸術文化の発展に寄与されるものであり、今後も大きく飛躍されることが期待されています。プロテニスプレーヤー今村正道さん。本市で生まれ育った氏は5歳でテニスを始め、清風高等学校から慶応義塾大学へ進学。大学在学中に全日本学生室内テニス選手権大会、全日本学生テニス選手権大会で男子シングルス優勝。令和2年には国内最高峰の舞台、第94回全日本テニス選手権で男子シングルス準優勝などの実績を挙げられ、大学卒業後の令和3年4月からプロテニスプレーヤーとしてのキャリアをスタートされました。氏は大学時代から股関節に故障を抱えていましたが、令和5年2月に手術を受け、約8ヶ月間戦線を離脱されるも、その間フィジカル面への意識が変わり、身体をケアしてくれるトレーナーをつけ、アグレッシブに動けるよう進化を遂げられました。そのフィジカルの向上はショットやコートカバーの安定感を生み、成績にも直結。怪我を乗り越え、令和6年10月、第99回全日本テニス選手権男子シングルスで4年ぶりに優勝を果たされました。名実ともに日本を代表する選手の一人へと成長された。これらの市の活躍は本市のスポーツ活動の発展に寄与されるものであり、今後も大きく飛躍されることが期待されています。問い合わせ、総務課、電話 924-3810、ファックス 992-7583、教育政策課、電話 924-3870、ファックス 991-4620、
年末年始ゴミの収集。12月25日木曜日から31日水曜日、29日月曜日は除くと、1月5日月曜日から9日金曜日、7日水曜日は除くは、8時までにゴミを出してください。 1月11日日曜日の収集は全地区ありません。収集日が通常と異なる日がありますのでご注意ください。年末年始はゴミの量が大変多く、収集に時間を要することが予想されます。大掃除は早めに行うなど、計画的な排出にご協力お願いします。次の A から D 地区は収集曜日カレンダー記載の地区を表示しています。収集曜日カレンダーは市役所本館1階指定ごみ袋配布窓口、各出張所、緑ヶ丘コミセン、安中人権コミセン、清掃庁舎内循環型社会推進課にあります。市ホームページ、アプリ、ヤオップからもご覧いただけます。生活応援アプリ、ヤオップでは、収集日を通知でお知らせ。表、地区別ゴミの収集。A から D 地区とも、12月26日金曜日以前と1月11日以降は収集曜日カレンダーの通りです。12月27日から1月10日までの期間のゴミの収集日と種類を読みます。A 地区、12月29日月曜日埋め立て、30日火曜日、可燃、簡易ガスボンベ、スプレー缶、以下スプレー缶と言います。1月5日月曜日、可燃、スプレー缶、7日水曜日、資源物、8日木曜日、可燃、スプレー缶、9日金曜日、容器包装プラスチック、以下、ヨープラと言います。B 地区、12月29日月曜日、埋め立て、30日火曜日、可燃スプレー缶、31日水曜日、ヨープラ、1月5日月曜日、可燃スプレー缶、7日水曜日、資源物、8日木曜日、可燃スプレー缶。なお、1月6日火曜日にヨープラの収集はありません。C 地区、12月29日月曜日埋め立て、30日火曜日ヨープラ、31日水曜日可燃スプレー缶、1月6日火曜日可燃スプレー缶、7日水曜日複雑、9日金曜日可燃スプレー缶。なお、1月5日月曜日にヨープラの収集はありません。 D 地区、12月29日月曜日埋め立て、31日水曜日可燃スプレー缶、1月6日火曜日可燃スプレー缶、7日水曜日ペットボトル、8日木曜日ヨープラ、9日金曜日可燃スプレー缶。表終わり。指定袋が足りない、余った場合、市役所本館1階指定ごみ袋配布窓口、各出張所、緑ヶ丘コミセン、安中人権コミセンまでお越しください。地域一斉清掃に伴う排出物の収集。通常は毎週月曜日、土のう袋のみ月曜日が祝日の場合は 直後の開帳日に収集していますが、年末年始は次の通りとなります。年末は12月15日月曜日まで、年始は1月12日祝日、土納袋は13日火曜日から。収集を希望する場合は2週間前、年始の場合は12月26日金曜日までに収集依頼書を提出してください。依頼書の配布及び受付は、環境保全課各出張所緑ヶ丘コミセンで行っています。市ホームページからもダウンロード可。問い合わせ、環境保全課、電話924-9359、ファックス924-0182。持ち込みごみ有料。リサイクルセンターへのごみの持ち込みは、事前予約制、電子申請になりました。詳細は市ホームページをご覧ください。事前予約をされていない場合は持ち込みできません。資源物複雑ごみ、粗大ごみはリサイクルセンター。年末は12月31日水曜日まで、水曜日、土曜日、日曜日除く。12月31日水曜日は臨時で受け入れます。搬入時間は電子申請画面で確認をお願いします。可燃ごみ、埋め立てごみは一般廃棄物最終処分場。年末は12月31日水曜日まで、土曜日、日曜日除く。9時30分から11時30分、13時から15時30分。年始は1月5日月曜日から受け入れます。問い合わせ、環境施設課、曙町 2-11、電話 992-2139。犬、猫などの死体。引き取り。年末は12月31日水曜日12時まで受付。年始は1月5日月曜日から。問い合わせ、環境事業課、電話 991-6254、ファックス 999-4625。 持ち込み、12月31日水曜日12時から17時、1月2日金曜日、3日土曜日、4日日曜日、9時から17時、いずれも直接斎場まで。問い合わせ、斎場、南上松町3-50-3、電話 923-1493。 資料の収集。年末は12月29日月曜日まで、年始は1月4日日曜日から。年末の臨時組取り有料は12月25日木曜日まで受け付けます。公共下水道への切り替えなどに伴う最終汲み取りは12月25日木曜日12時まで受け付けます。汲み取り口周辺に物があると作業が困難になりますので、物を置かないようにご協力ください。問い合わせ、環境施設課、汲み取り関係、電話 999-2551、ファックス 923-6682。料金関係、電話 994-1261、 ファックス 923-6682。 粗大ゴミ、リサイクル家電、臨時ゴミ。年末は12月31日水曜日まで、年始は1月5日月曜日から。受付と収集日は異なりますのでご注意ください。ゴミの内容により収集できないものもありますので、事前に受付センターへお問い合わせください。電話予約受付センター 0800-222-9966。 通話料無料。携帯電話 PHS 一部の IP 電話からは 072-923-9966、 通話料が必要。月曜日から金曜日、祝日か、9時から17時。間違い電話が多く、相手先の人に迷惑がかかっています。番号をよく確かめてからおかけください。問い合わせ、環境事業課、電話 991-6254、 ファックス 999-4625。 未来へ羽ばたけ、頑張るやおっこ。本誌では、子どもたちの個性や能力を向上させることを目的に、スポーツ活動や文化活動において、本市の全国発信に寄与する顕著な成績を挙げた、市内在住で18歳以下、毎年度末時点の個人団体を表彰し、その功績などを広く発信する、頑張るやおっ応援事業を実施しています。今回は令和7年2月から7月までに申請があったもののうち、受賞された皆さんをご紹介します。継承略、氏名分野の順に読みます。吉岡理子、書道。名村光一、ものづくり。富田光、トランポリン。宮川ひまり、空手。小玉理香、テコンドー。本郷美奈、書道。なお、大会名などの詳細は市ホームページに掲載しています。問い合わせ、子ども若者政策課、電話 924-3988、 ファックス 924-9548。 令和7年分国民健康保険料、後期高齢者医療保険料。令和7年1月1日から12月31日の間に、口座振替で納付された保険料のうち、市で確認した金額が記載された通知書を、12月中旬より順次送付しますので、振替金額の確認にご活用ください。問い合わせ、健康保険課。国民健康保険加入者の方は、電話 050-1720-4180、 自動音声案内、ファックス 923-2935。 後期高齢者医療制度加入者の方は、電話 924-3997、ファックス 923-2935。 マイナンバーカードの電子証明書の更新手続き。12月14日日曜日8時45分から16時。予約制。場所。市役所本館1階市民課。平日は5箇所の出張所。龍華、大正、山本、南高安、明け川と市民課で手続き課。申し込み問い合わせ。電話。予約専用サイト。市民課電話 924-3933 ファックス 924-0220 障害者控除対象者認定書の交付。身体障害者手帳などの交付を受けていない場合であっても、65歳以上で寝たきりや認知症の人、またはその人を扶養している人は、申請により障害者控除対象者認定書の交付を受け、税の申告をすることにより控除を受けることができる場合があります。基準日は控除を受けようとする年の12月31日。申請に必要なもの。介護保険の要介護・要支援認定を受けている人。1、申請書。2、介護保険非保険者証。介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人。1、申請書。2、医師による証明書。所定の様式で令和7年12月31日以降に作成されたもの。12月31日が認定基準日となるため、基準日に有効である介護保険非保険者証または医師による証明書をもとに判定します。障害者控除対象者認定書は、年末調整時には勤務先へ、所得税の確定申告時には税務署へ、市民税・府民税申告時には市民税課へ提出してください。申請書と医師による証明書の様式は、市役所本館2階、高齢介護課にあります。市ホームページからもダウンロード可。申し込み問い合わせ、窓口または郵送、市役所内高齢介護課、電話 924-9360、ファックス 924-1005。PM2.5 にご注意ください。これから5月にかけて PM2.5 微小粒子状物質が黄砂などの影響で高濃度になりやすくなります。PM2.5 について注意喚起があった場合は、外出や屋外での長時間の運動を控え、屋内の換気や窓の開閉に注意しましょう。特に呼吸器・循環器系疾患のある人や子ども・高齢者は影響を受けやすいので注意しましょう。大阪府の防災情報メールに登録を。登録すると PM2.5 の高濃度予測時にメールでお知らせが届きます。登録方法など詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、環境保全課、電話 924-3841、ファックス 924-0220 12月3日から9日は障害者週間。障害者を取り巻く就業や教育、生活環境などの日常的な問題について市民の皆さんに知ってもらい、関心を持ってもらうための週間です。障害のある人もない人もお互いに尊重し、助け合いながら暮らせる社会をみんなで作りましょう。12月3日水曜日10時から近鉄八尾駅前にて啓発活動を行います。お気軽にご相談ください。情報提供や障害福祉サービス利用のための援助を行います。相談支援センター、相談支援ユニ、主に身体障害、東本町 3-3-10-101、電話 998-7979、ファックス998-9979。障害者児生活支援センター、アップル。主に知的障害、障害児。学音寺 1-85-1。電話 940-1214。ファックス 943-0294。知のクラブ、主に精神障害、天王寺屋 3-6、電話 949-5740、ファックス 920-1338。 維新会障害相談支援センター、沼 1-68-65-105、電話 948-8875、 ファックス 948-8867。 身体障害についての相談。相談員の氏名、住所、障害の種別、連絡先の順に読みます。高津春代、流下町、資格、電話 946-3322。 小倉一郎、八尾北、聴覚、ファックス 992-6465。 鹿島義代、松山町、聴覚、ファックス 994-6158。音田二郎、北九方寺、死体、電話 993-6261。 村井豊、本町、死体、電話 922-5332。 精神障害についての相談。岡田武、九方寺、電話 968-9971。 轟博士、天王寺屋、知のクラブ、電話 949-5740。 知的障害についての相談。教え美代子、北九方寺、電話 993-6904。角田和子、山城町、電話 923-3620。 上藤由里子、高見町、電話 994-1697。 発達障害についての相談。遠藤貞子、明美町、電話 993-2287。 大橋和代、 追原、電話 993-5501、 土井徳夫、安中町、電話 994-5386。 障害者を虐待から守りましょう。虐待を見たり聞いたりしたときは、障害者虐待防止センターまで。電話 925-1197、 ファックス 925-1224。 24時間365日。問い合わせ、障害福祉課、電話 924-3838、 ファックス 922-4900。 障害者の主張の出演者募集。2月21日土曜日に、有尾八尾で開催する障害者フォーラム内の障害者の主張コーナーへ出演する人を募集します。この機会に日頃感じていることや活動を発表しませんか？障害者フォーラム、時、2月21日土曜日、ところ、有尾八尾1階レッドコート、当日直接会場まで、障害者の主張コーナー募集、募集対象、活動紹介や講演、ダンスなどを披露する人、発表内容、自由、ただし会場で実施できるもの、定員5組、抽選、申し込み問い合わせ、12月15日まで、E メールか、障害福祉課、電話 924-3838、ファックス 922-4900。 人権について考えてみませんか？12月4日から10日は人権週間。人権の尊重が平和を守ることと密接な関係にあり、差別を撤廃し人権を確立することが恒久平和につながるとの考えから、昭和23年12月10日に国連で世界人権宣言が採択されました。その12月10日を最終日とする12月4日から10日が人権週間と定められています。この機会にお互いを尊重しながら共に生きる社会を実現するため、改めて人権について考えてみませんか？12月4日木曜日8時から、市内の一部の駅で街頭啓発を行います。人権擁護委員による人権相談。相談できる場所があります。身の回りで起こった人権問題について、人権擁護委員が相談に応じます。時、毎月原則第1・第3水曜日14時30分から16時30分、1人1時間予約制、ところ、市役所本館10階市民相談室、対象、市内在住、在勤、在学者。12月10日から16日は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間。北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の関心と認識を深めるため、政府は 12月10日から16日の1週間を、北朝鮮人権侵害問題啓発週間と定めています。本誌でも、北朝鮮当局による拉致問題の解決、被害者の救出に少しでも寄与できるよう、市民の関心と認識を深めるため、啓発活動を進めています。北朝鮮人権侵害問題、拉致問題の経過。1970年頃から80年頃にかけて、北朝鮮当局による日本人の拉致が多発しました。2002年、平成14年9月に北朝鮮当局が日本人拉致を認め、謝罪と再発の防止を約束し、同年10月には5人が24年ぶりに帰国することができました。しかし、他の被害者はいまだに帰国していません。特定失踪者、拉致の可能性を完全には排除できない人が多くいます。政府は、安否不明の拉致被害者はすべて生存しているとの前提に立ち、北朝鮮側に対し、すべての被害者の安全確保及び即時帰国、真相究明並びに拉致実行犯の引き渡しを強く要求しています。また、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するべく、総力を挙げて最大限の努力を尽くすとしています。拉致問題は国家の犯罪。拉致問題は北朝鮮という国家による犯罪であり、責任は在日韓国人、朝鮮人や北朝鮮の一般の国民ではなく国家にあります。拉致問題について考える際は、外国人の人権への配慮が必要です。拉致問題に改めて関心・情報提供を。すべての拉致被害者の一刻も早い帰国を願い、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を一つの機会として、改めてこの問題に関心と認識を深めていきましょう。北朝鮮による拉致問題に関する情報があれば、八尾警察署、電話 992-1234 へ連絡してください。ブルーリボンライトアップを実施します。北朝鮮人権侵害問題啓発週間に、拉致被害者を取り戻すためのシンボル、ブルーリボンにちなみ、ブルーリボンライトアップを実施します。時、12月10日水曜日から16日火曜日、ところ、文化会館、内容、ホール内吹き抜け部分のイルミネーションを青色に点灯。問い合わせ人権政策課、電話 924-3830、ファックス 924-0175。本人通知制度へご登録を。本人通知制度は、事前に登録した人の住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者へ交付した場合に、交付した事実を登録者本人に郵送で通知する制度です。住民票や戸籍謄本などの不正請求を抑止するため、本人通知制度へ ご登録ください。本人通知制度の目的、住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ること。どうすれば登録できる？事前登録が必要です。登録できる人、本市に住民登録している、または本籍がある人、過去に会った人も含む。登録の手続き。本人通知登録申請書に必要事項を記入し、本人確認書類を持参の上手続きしてください。申請書の配布及び手続きは、市役所本館1階市民課、各出張所、桂安中人権コミセンで行っています。市ホームページからもダウンロードか、他の市町村に住んでいる人や、疾病により窓口で申請することが困難な人などは、郵送による申請も可能です。登録するとどうなる？登録した人に郵送で通知が届きます。第三者などに次の証明書などを交付したとき、登録した人に交付年月日、交付証明書の種別、交付請求者の区分、交付通数を通知します。どの証明書が対象？通知の対象となる証明書、住民票の写し、除票を含む、住民票記載事項証明書、戸籍全部、一部事項証明書、除籍含む、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍含む、戸籍記載事項証明書、除籍含む、戸籍不表の写し、除不表を含む。問い合わせ、市民課、電話 924-8549、ファックス 924-0220。 犯罪を防ぎましょう。本市の特殊詐欺の発生件数、被害額が、ともに昨年度の同時期より大幅に増加しています。市としても、被害防止策を継続して行っていますが、ご自身でも警戒対策を継続してください。また、日没が早く、暗い時間帯が長いこの時期、一等運動にご協力いただくなど、犯罪を防ぐためにより一層のご注意とご協力をお願いします。令和6年八尾市の犯罪認知件数発生状況。街頭犯罪、路上強盗1件、自動車盗12件、オートバイ等36件、自転車等712件、ひったくり5件、車上狙い110件、部品狙い44件。女性被害、不同意性交等9件、不同意わいせつ18件、公然わいせつ6件。子ども被害、アンマチメール配信件数、不同意わいせつ2件、痴漢0件、公然わいせつ7件、声かけ41件、不審者18件、暴行13件、特殊詐欺79件、被害額約 1億6600万円。令和7年8月時点、84件、約1億1600万円。被害件数がすでに去年1年間を上回っています。電話でのお金に関する話は、詐欺を疑ってください。不審な電話がかかってきたら、一旦電話を切り、警察や家族に相談しましょう。その電話、詐欺じゃない？電話が使えなくなる。未払いの料金がある。ATM でお金が返ってくる。息子や警察を名乗って。電話を切り相談を。警察官や市役所職員、電話会社などを名乗り、金銭を搾取しようとする不審な電話がかかってくる事象が多発しています。国際電話から発信されるケースも増加しています。簡易型電話取付機を無償配布しています。受話器に取り付けることで、通話の最初に振り込め詐欺防止のため通話内容を録音しますとメッセージが流れます。取り付けに工事や器具は不要です。付属の両面テープでお手持ちの電話に貼り付けるだけでとても簡単。次の窓口でお渡しします。市役所本館6階危機管理課、各出張所、緑ヶ丘コミセン、安中人権コミセン。みんなで協力しよう。一個一等運動。一個一等運動とは、夜間に各家庭や会社の玄関灯や門灯を点灯させ、町全体を明るくする運動です。12月28日日曜日から1月31日土曜日は強化月間。年末年始や冬休みのあるこの時期は、暗くなるのが早く、犯罪や事故が増加傾向にあります。部活動、塾帰りの子どもや、仕事帰りの女性に対する犯罪防止、不審者の早期発見、夜間通行の安全性、安心感の向上につなげるため、各家庭や会社での夜間の玄関灯、門灯の点灯にご協力をお願いします。問い合わせ、危機管理課、電話924-3817、ファックス924-3968、八尾警察署、電話992-1234。ハサップに沿った衛生管理制度。ハサップとは、食品の調理・製造において特に安全性を左右するポイントを重点的に管理することで、より安全性の高い食品を作ることができる国際的な食品衛生管理の手法です。原則、すべての食品事業者に HACCP に沿った衛生管理が義務化されています。この衛生管理を積極的に取り組んでいることを市民の皆さんに伝えられるよう、希望する事業者へステッカーを交付しています。問い合わせ、保健衛生課、電話994-6643、ファックス922-4965。
健康。国民健康保険、健康づくり助成事業。 内容、1月から3月に次の5つの施設を利用する人に利用カード10回分の交付。1、スポーツクラブ&スパ、ルネサンス休放時、フィットネス。2、パシオスポーツクラブ八尾、フィットネス。3、総合体育館、フィットネス。4、屋内プール、プールまたはジムエリア。5、南木の本防災体育館の教室、ボクシングエクササイズ、ミニトランポリン体操、ピラティス。対象は、国民健康保険に加入している30歳から74歳で、保険料を滞納していない人、3月末までに75歳になる人や、他の保険に移る人を除く。定員、応募多数時は抽選。費用、1、スポーツクラブ&スパ、ルネサンス休放時、1860円、現金の取り扱い不可。2、パシオスポーツクラブ八尾、1800円。3、総合体育館、2250円。4、屋内プール、2310円。5、南木の本防災体育館の教室、1950円。女性は、一人につき、年度内1回、各施設、教室の同時利用不可。詳細は各施設にお問い合わせください。申し込み問い合わせ、12月5日まで必着。電子申請、往復はがき、施設名、5の南木の本防災体育館の教室は、教室名も、住所、氏名、振り仮名、生年月日、電話番号、国民健康保険の被保険者番号、世帯主名、世帯主との続き柄を記入のこと、市役所内、健康保険課、電話、050-1720-4180、自動音声案内、ファクス 923-2935、 健康相談、電話相談、来所相談、あなたの町の健康相談、予約制、オンライン健康相談、予約制。対象、市内在住の18歳以上。相談日時や内容など、詳細は市ホームページをご覧ください。申し込み問い合わせ、健康推進課、電話 993-8600、 ファクス 996-1598。 12月1日は世界エイズデー。世界エイズデーは、世界レベルでのエイズの蔓延防止と患者や感染者に対する差別・偏見の解消を目的に、 WHO 世界保健機関が1988年に制定しました。レッドリボンには、エイズに関して偏見を持っていない、エイズと共に生きる人々を差別しないというメッセージが込められています。この機会にエイズについて考えてみませんか？問い合わせ、保健予防課、電話 994-6644、 ファクス 922-4965。 高齢者の定期予防接種、インフルエンザワクチンと新型コロナワクチン、高齢者を対象にしたインフルエンザワクチンおよび新型コロナワクチンの接種が始まっています。対象者で接種を希望する人はお早めに接種してください。接種の概要、対象、接種時点で本市に住民登録があり次のいずれかに該当する人。1、65歳以上。2、60歳から64歳で身体障害者手帳、心臓、腎臓、呼吸器、免疫不全、1級を有するまたはそれに準ずる人。接種期間、1月31日土曜日まで。接種回数、期間内各1回。接種費用、インフルエンザワクチン1200円、新型コロナワクチン7800円。接種方法、本人確認書類。2は、身体障害者手帳を持参の上、市内の委託医療機関まで要予約。接種券の送付はありませんので、ご注意ください。生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税の人、中国残留邦人等支援給付受給者は免除。免除には、事前申請が必要。接種方法や免除申請方法など詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ健康推進課、電話 994-8480、 ファックス 996-1598。 乳がん子宮頸がん検診の無料クーポン券をご利用ください。がん検診受診率向上のため、対象者へ4月下旬に乳がん子宮頸がん検診費用が無料になるクーポン券を送付しています。使用期限は3月31日までですので、まだ受診していない人はこの機会に受診してください。なお、年度末は混み合いますので、余裕を持った受診をお願いします。無料クーポン券を紛失した場合は、再発行できますので、健康推進課にご連絡ください。対象、乳がん検診、昭和59年4月2日から60年4月1日生まれの女性。子宮頸がん検診、平成16年4月2日から17年4月1日生まれの女性。問い合わせ健康推進課、電話 993-8600、 ファックス 996-1598。 大人の健康審査、検診。委託医療機関で受診できる検診。胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がん、特定検診など。歯科、肝炎ウイルス。対象、胃がん、イブ X 線検査。35歳以上。胃内視鏡検査、委託医療機関のみ、50歳以上。大腸がん、40歳以上。肺がん、40歳以上。乳がん、40歳以上の女性。子宮がん、20歳以上の女性。特定健診など、市または加入の医療保険者より、発行された受診券をお持ちの人。歯科、 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、対象年齢時に1回と、75歳以上、年度内に1回。肝炎ウイルス、40歳以上で過去に受けたことがない人。20歳から39歳は、府内の委託医療機関で受診か。受診は、種別ごとに1人につき年度内に1回です。ただし、胃がん検診の内視鏡検査と、乳がん、子宮がん検診は2年に1回です。委託医療機関での検診の申し込みは、直接委託医療機関へ。委託医療機関の問い合わせは、健康推進課、保健センターまで。問い合わせ、健康推進課、電話、993-8600、ファクス、996-1598。市立病院の教室、糖尿病教室、日時、12月18日、木曜日、13時から。場所、市立病院北館5階会議室。内容、シックデイ、災害への備えなど。当日直接会場まで。申し込み問い合わせ、市立病院内分泌代謝糖尿病センター、電話 922-0881、 ファクス 924-4820。 献血にご協力を。日時と場所、12月6日土曜日、10時30分から16時30分。リノアス2階。13日土曜日、10時から16時30分。近鉄八尾駅前広場。20日土曜日、10時から16時30分。アリオ八尾。21日日曜日、10時から16時、近鉄八尾駅前広場。日時、場所などは変更になる場合があります。12月は大阪府献血推進月間。冬は風邪など体調不良により献血する人が減り、血液が不足します。また、血液は有効期限があるため、長期保存ができない上、人工的に作ることもできません。輸血用血液の安定確保のため、皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 991-1161、 ファクス924-0974。 保健所の検査相談。 HIV 梅毒、クラミジア、淋菌検査、匿名化、予約制。日時、12月11日木曜日、25日木曜日。いずれも9時30分から11時。HTLV-1 検査。ヒト T 細胞白血病ウイルス検査。予約制。日時、12月25日。木曜日、11時から11時30分。検査要件あり。心の健康相談。アルコール相談。予約制。日程など詳細はお問い合わせください。申し込み問い合わせ、保健予防課、電話 954-6644、ファクス922-4965。